北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。6月後半配信スタートでございます。というわけでね、もう6月も中頃になりましたけども、皆さんね、元気に過ごしてますか？ね、私はね、久しぶりにちょっとね、買い物をしまして、これね、毎年毎年、あれ欲しいなーって言ってたものなんですけど、ついに、麦わらの帽子を買いました。イエーイ。毎年ね、夏用の帽子欲しい欲しい言ってて、ずっとなんだかんだ買ってなかったんですけど、ついにね、今年、ね、ちょっとお出かけするときに被る、ね、麦わら。ま、実際にね、麦を使ってるやつじゃないんですけど、一応編み方とかね、麦わらになってる帽子をね、購入しました。よくね、想像される麦わらのルフィが被ってる感じじゃない、あんなに夏々しい感じのやつじゃないんですけど、普通のね、中折れハットみたいな見た目で、色もね、ちょっとグレーっぽく、色つけてある帽子なんですけど、それなんか、ネットでね、見てて、ああ、かっこいいなと思って、で、購入しまして、今使ってるんですけども、一つね、誤算があったんですよ。まあネットで注文して、数日後ね、届いて、あ、来たと思って。で、じゃあね、いざ、被ろうと思ったらね、まあ、被ってみたんですよ。まあ、形もね、想像通りで、あ、いい感じだと思ってね、キュッて被ったんですけど、ちょっと、狭いな。サイズがね、ちょっとね、狭かったんですよね。まあ、ネットなんでね、いろいろ着用のね、写真とかあったんで、まあ、男性もね、被ってたんで、まあ、大丈夫かなと思ってたんですけど、頭周りのサイズが58センチで、まあ、写真では男性の方も被ってたし、まあ、いけるだろうと。俺も、まあ、そこまでね、頭大きいっていうほどじゃないし、まあ大丈夫やろうと思って、ね、あんまりね、あんまり大きいと、ちょっとブカブカになっちゃってね、かっこ悪いしと思って、買ったんだけど、ちょっとね、キュッとしてた。ね、被れなくはないの。被れなくはないんだけど、ちょっとね、キュッとしててね、あれーと思ったんだけど、しかも58センチっていうのが、知ってたのよ。58センチっていうのは知ってたんだけど、今ね、普段被ってた、布のね、帽子も、実は58なのよ。で、布だから多分ね、柔らかくて、ある程度ちょっと広がったりするから、私の頭でね、ちょうどよく今まで被ってたんだけど、麦わらだからちょっと硬いのよ。硬めだから、ちょっとね、きつく感じちゃって、あれきついな。なんだろう。ちょうどいいところで被せるとね、ちょっとね、プッと浮いちゃうのよ。何？帽子を被ってるっていうか、帽子乗っかってるみたいになっちゃって。だからちょっとね、押し込んで今被ってるんだけど、まあ、そこまで見た目、何？あ、なんか無理して被ってるなっていう風じゃないから、ごまかしてるんだけど、よくよく上から見ると、ハットね、中折れ部分が、クンってちょっとね、中折れがちょっとね、伸びて、ちょっと膨らんでるから、上からあんま見ないでねっていう感じ。なんだけど、まあ、ちょっとね、硬いけど、多分、もうしばらく被れば、多分馴染んできて、本格的なね、夏、ね、やっぱ、にはちょうどいいでしょう、きっと。まあ、馴染んでくると思うし、まあこれからやっぱね、夏ちょっと通気性のいい帽子の方がね、被ってて楽なので。今後もね、ちょっと使い続けていきたいと思います。なんで、身長高い方はあんま上から覗き込まないようにという注意からね、今日は始めたいと思います。てなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボがその時気になったいろんなトピックだったり、物事、まあ、季節の事柄だったりをね、まあなんとなくナレーションの原稿っぽくまとめさせていただいて、ここでね発表していこうというコーナーになっております。さてさてね、もう6月の半ばね、今の時期ね、どんなナレーションがいいかなと思いまして、またね、あの例によって例のごとくいろんなね記念日とか調べたりしたわけですよ。そしたらね、ちょうどねこの配信の日6月のね16日がね、とあるちょっと美味しそうなもののね記念日だったので、その食べ物についてちょっとナレーション作らさせていただいたので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。気温も湿度も高くなり、体に疲れが溜まりやすいこの時期、しっかり栄養をとって元気に過ごしたいもの、そんな今おすすめしたいのが麦とろご飯。すりおろした山芋と麦ご飯の美味しい組み合わせ。特に山芋は山のうなぎと呼ばれるほど栄養価が高く、麦ご飯に使う大麦もビタミンや食物繊維たっぷり。さらに山芋に含まれるアミラーゼが消化吸収をサポートしてくれる。麦とろご飯で栄養チャージ。はい、というわけで聞いていただきましたね、この6月の16日がね何の日かというと、まあ、聞いていただいた麦とろの日という記念日になっておりまして、ちょっと麦とろご飯のねナレーションを読まさせていただきましたね。麦とろご飯美味しいよね。もうとろろがまずねいいよね。ね、とろろ好きよ。ただね、あのとろろさあすりおろすじゃん。すりおろした手でね、なんかちょっと首元とかね、何うなじだったりかいいなと思ってさ、ちょっとさポリポリっとしてさやるとさ、その後さもうかぶれるというかさ、もうめちゃめちゃ痒くなっちゃうんだよね。皆さん気をつけて、そのとろろをね、すりおろした後はもうちゃんと手洗う。でそのまんまもう変なとこ、体の変なとこ触ったらもうね、あーってねなっちゃうから。気をつけてください。で、本当にね麦とろご飯、栄養価もいいし、山のうなぎって呼ばれるほどのね、代物らしいので、ぜひぜひこの時期ね、しっちめっとしてなかなかね食欲も出ないかと思いますが、こういうもん食べて、精をつけて元気にね過ごしていただけたらなと思います。そしてね、もう一個ナレーションができております。もう一個がね、まあもう本当に今の時期、今のね梅雨時期、まあ一番よく見るね美しいものなんじゃないかなと思いますね。アジサイの花ね、やっぱこのね梅雨時期をやっぱ代表する花でございますので、そんなねアジサイについての ナレーション一つ作らさせていただいたので聞いていただければと思います。では聞いてください。どうぞ。
今の時期綺麗に咲き誇るアジサイの花、その紫色の花は雨上がりの風景によく映えます。そんなアジサイの花は植えられている場所によって色合いが変わっています。酸性の土では青みが強く、アルカリ性の土では赤みが強くなるのです。理科の実験で使ったリトマス試験紙とは逆の色味の変化が起こるのです。アジサイの花もそうしたことを考えると、綺麗なだけではなく日常に新たな発見を与えてくれます。
はい、というわけで聞いていただきましたね。アジサイの花ね、まあ有名な話ですけど、まあ、その土のね状態によって花の色がね変わってくるという、ちょっとねなんか神秘的というか、なんかちょっとね理系な私からするとちょっとねなんだろう、ちょっと好奇心というかをちょっとかきたててくれるような、そういう性質があるんでね、ちょっと楽しくなっちゃうそう、その赤くなったりとかちょっと青っぽくなったりとかっていうね変化が楽しめて、だからねその何、ちょうど紫にしたかったらもう中性の土にすればいいんだろうしねなんかそういうなんかね咲き誇らせ方の違いを作るのもちょっと楽しそうじゃないそんなねアジサイでございますけど、なんとなくねナレーション自体はちょっと理科の教材ビデオみたいなイメージでね読まさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。ってなわけでね、まあこんなね梅雨の時期ではございますが、こういったちょっと楽しみを見つけてね少しでも楽しい気分で過ごしていきたいと思います。皆さんもね過ごしていきましょう。というところでね、ナレーションはこのくらいにして一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。フリークオーフェイトでノア。
時を超えて届きに行くよ、もうなくさないように飛び出そう未来へ。買い慣れた街追いかけ続けてるよ、硬いアスファルト蹴り
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな。
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル
ロケしちゃいました。はい、これロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーでは私ともがですね、いろんなところに行って、撮ってきた音源をちょこちょこっとまとめまして皆さんにお届けしようというコーナーになっております。でね、今回も、前回から引き続きお散歩して買ってきたねお菓子を、ちょっとね、召し上がらさせていただく、食させていただいてそのね感想なんかを皆さんにお届けしたいと思いますね。前回ちょっとねかりんとう食べて、今回もね残りのかりんとうを、食べまして、まあ、いろいろお伝えできればなと思いますので、皆さんもぜひねかりんとうとお茶を用意して、座して座して聞いてください。というわけで、ロケ音源どうぞ。
でねでね、そのポケットサイズのちっちゃいかりんとうでもう一個気になる味あったのよ。かりんとうでさ、レモンってあまり聞いたことなくない？そう、レモン味があるのよ。パッケージには瀬戸内産レモンの爽やかな渋みと酸味の味わいって書いてある。せっかくなんでこちらもいただきたいと思います。あ、やば、こっちはねレモンの方は見た目は普通のちょっと細めのかりんとう、もう一般的な形のやつなんだけど、今袋を開けた瞬間にめっちゃ爽やかな匂いした。すごいレモン。こっちは逆にレーズンは最初もうパッと見分かんない感じだったけど、こっちはねもうね開けた瞬間にレモンの香りがすごいです。フルーティーなレモンの香りが。ちょっとこっちもいただきます。うん、うまっ。なるほどね、レモン味。結構レモン。かりんとうなんだけど、これ珍しく思ってる甘くないかも、レモンは。なんかね、本当にレモンを、なんか、強調してくれてるというか、本当になんか、爽やかなレモンの香りとちょっとした酸味と、あと多分、書いてあった渋みの部分なんだろうね。なんか、渋みというか苦みというか、そのレモン特有のその渋みの部分なんだと思うんだけど、そこがねすごい不思議。なんか多分ちょっと甘いんだろうけど、そのね甘さとその渋みと酸味が合わさって、なんかねあんまね、本当に甘く感じない。本当にレモンの味って感じ。すごいレモンが来たっていうか、なんかすごいね、高級感がすごいよ。全然お値段は普通というか、全然ね、まあ、あの、皆さん買っていただきやすい価格なんだけど、すごいね、レモン感がすごい強くて、すごい贅沢な味わいがする。うまっ。めっちゃレモンじゃん。これ食べてほしい。確かに甘さとかっていうね、かりんとう食べたっていう感じだとレーズンの方がなんかかりんとう食べた感あるんだけど、これはねレモンはねよりびっくりすると思う。びっくり美味しい部門だったら断然レモンかも。 いいねこれ。めっちゃうまいです。うまうまでござんすね。そしてね、もう一個ね、ポケカリンっていうあのちっちゃいサイズので一緒になって売ってたのが、メープル味。これはなんかもう、なんだろう、王道っぽい感じなのかなーという。やっぱレーズン、レモンに比べたら、なんだろう、ちょっと普通っぽい感じかなと思うけど、これも食べてみようかな。いただきまーす。甘い甘い、香りがすごい甘い。特に一個前がレモンだったからよりね、メープルの香りの甘さがすごい。もう匂いだけで甘いもん。いただきまーす。甘い。メープルのね、香りもいいし、甘みもしっかりしてるし、うまいな。糖分補給してるかもね。メープルが断然ある。もう香りから甘い。これはね、わかった。これね、レーズン、レモン、メープルはね、これね、三つ一緒に食べよう。それがいいと思うわ。この、何？ちょっと爽やかで、爽やかでね、甘みのあるレーズンと、あと、酸味と、渋みのね、レモンと、もう王道甘々なメープルと、これね、三つ同時に食べるやつだ。ちょっとカロリーが心配だけど、これね、三種類あるのが、俺一番いいと思うわ。やばい、このね、3種類のね、味のバランスとの保管の試合がすごい。ぜひこれは、3種類食べてもらいたいです。レーズン、レモン、メープル、全部。ぜひ皆さんも山脇製菓さんで買ってほしい。めっちゃおすすめ。
はい、というわけで聞いていただきましたね。今回も美味しいね、おやつに舌鼓をね、打させていただきましたが、まだね、ちょっと食べきれてないものもあるので、またさらにね、次回に続く。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組、チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、6月の後半配信ももう泣く泣く、終わりのお時間というわけで、まあ、ギリギリまでね、まだまだ喋り尽くしたいと思いまーす。ってなわけでね、まあ、今年のね、話をしよう。今年ね、多分ね、去年もね、話したと思うんだけど、年ごとにね、私飲みたいお酒の種類が変わるっていう話、多分ね、去年したと思うんだけど、去年は、すっごいね、マッコリが飲みたくてしょうがない年でもうバカほどマッコリ買ったのよ何本だっけな、なんか12本とかかな すごい本数のねマッコリを買ってちょびちょび飲んで過ごしていたんですけども、今年はねどうかなと思ってたの。今年なんかねあんま春先じゃなかったのよ。春先そんななんかお酒飲みたいなってなってないなって思ったんだけど、ちょっとね暖かくなってきて、ほんとね不思議なんだけど春のねだんだん暖かくなってくると、あお酒飲みたいなと思って、あ今年は何飲みたいかなと思ったら芋焼酎でしたね。今年は今年のトンボは芋焼酎の年でございました。てなわけで、まあ何をね飲もうかなと思ってちょっといろいろねネットでね調べたんですよ。美味しい芋焼酎みたいなので、そうなんかね最近ちょっとなんか人気が出てきてる芋焼酎があるということで今ね飲んでるんですけども、皆さんご存知ですかね、ダイヤメっていう九州の芋焼酎なんですけども、なんかちょっとね瓶もすごいおしゃれで、なんかワインとか入ってそうな瓶なんですよ。でなんか売り文句もライチのような爽やかななんかフルーティーな香りと味わいみたいな、と思ってそれ本当に芋焼酎と思いながら、もう本当にね見た目は全然芋焼酎に見えない瓶で購入させていただいて飲んだんですけど、本当にねそのライチ香というんですか、ライチっぽいなんかちょっとね爽やかな香りがすごくて、で飲み方もなんか炭酸割りがおすすめですみたいに書いてあったんで、お店で炭酸水をね購入しまして炭酸割りにして飲んだんですけどね、いや本当に美味しかった。いや本当ねネットでね見た通りライチっぽい感じのちょっとフルーティーなね香りがね凄まじくてね、めちゃめちゃ美味しかったです。だからなんかね本当にライチのお酒って言われても、あそうかなと思う。そのほらあるじゃん、そのライチ酒の何元みたいな、なんかライチ酒のリキュールみたいなあるじゃん、そういうのに近い本当に香りで、な後味はやっぱりちょっと芋焼酎っぽいかなっていう感じはあるんだけど、特にねやっぱりその飲み方おすすめだったソーダ割り炭酸割りにするとね、口に入れた時に香りがファーって華やぐのよ。それのねちょっとフルーティーな広がりがねすごいおしゃれでだからね女性も好きな芋焼酎だと思います。ただちょっとその熟練のダンディーズダンディーズからしたらちょっともしかしたらその芋焼酎のとろっと癖のある感じとかはちょっと弱いから、ちょっともしかしたら物足りなく感じるかもしれないんですが、非常に美味しい芋焼酎だったんで、ぜひね芋焼酎まだ飲んだことないよっていうヤングなね20歳過ぎヤングな20歳過ぎってちょっと意味わかんないけど若めのね方々とかには非常にね刺さるんじゃないかなという、このダイヤメ皆さんぜひ試してみていただければと思います。ではね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。なんでね皆さんのおすすめ芋焼酎情報なんかも待っております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。